おはようございます。これはアメリカのジョークですからね、心配しないでいてください。教会に来るとゆっくり休める人が結構おるんであります。安心するんでしょうね。月曜日の朝、牧師を訪ねてきた青年がおりまして、パスター、うちのお父さんは不眠症なんです、寝られなくて本当に困って、何の病気でしょうかね。ところがですね、月曜日の礼拝が終わった後はね、元気がいっぱいになるんです。どうしてなのってお父さんに聞いたら、説教中ゆっくり休めるんですって。それで説教を聞くのが大好きで、聞いてないんですよ、ゆっくり休んでそして帰ってくんだって。それで親孝行の息子は、牧師にお願いがあります、うちのお父さん長生きするためにぜひ教会のそのベンチが、寝心地がいいらしいんですよね。でそのベンチを譲ってくれませんでしょうかという話で、牧師さんもじゃあ考えておきますということであります。教会の空気の中でこんな素敵な賛美を聞くと、ゆっくり休みたくなるような気持ちもないわけではないでしょうけれど、まあ、睡眠が取れるということで健康になるということでありますが教会の椅子を、譲ってくださいって言ったら、牧師がいいっすよって言ったと、これじゃあ英語のジョークじゃないよね、そういうことでありますけれど、何を話そうかと思ってたのは忘れてきちゃいましたけれど、聖書には面白いことの記録がたくさんありまして、こんなことを書かなくてもいいのになと思うのが、この使徒行伝の第20章を皆さんお開きでありますけれど、17節から20章の7節からお読みしてみたいと思います。スクリーン出ますので、聖書を開けにくい人はまたお開きになると勉強になりますね。使徒行伝第20章の7節からをお読みいたしたいと思っております。そう、教会でね、寝るときは非常に大切なルールがあります。寝るときにね、こう居眠りするときにね、横にこうやらないんだよ、立てばいいのね、はい、分かりました、あ、そうです。でも横にこう行くと反対するみたいだから、気をつけてお休みになってください。アメリカのジョークです。聖書には面白いことが記録されておりますが、この20章の7節から朗読してみたいと思います。週の初めの日に、私たちがパンを割くために、生産式ですね、ために集まったとき、パウロは翌日出発することにしていたので、しきりに人々と語り合い、夜中まで語り続けた。私たちが集まっていた屋上の間には、明かりがたくさん灯してあった。ユテコという若者が窓に腰をかけていたところ、パウロの話が長々と続くので、ひどく眠気がさしてきて、とうとうぐっすり寝込んでしまい、3階から下に落ちてしまった。抱き起こしてみたらもう死んでいた。そこでパウロは降りてきて、若者の上に身をかがめ、彼を抱き上げて、騒ぐことはない、まだ命があると言った。そしてまた上がっていって、パンを裂いて食べてから明け方まで長い間人々と語り合って、ついに出発した。人々は生き返った若者を連れ帰り、一方ならず慰められた。聖書にこんなこと書かなくたって、いいのになと思うような内容ですが、このユテコという人物は説教礼拝に来たんですけれど、まあね、当時こういうようなきれいな礼拝堂ではありませんでしたから、どっかの建物を借りて、3階っていうのは随分ね、3階から落ちたらそれは死んじゃいますよね。人々はもうこれで死んだと思ったら、パウロ牧師は、パウロ先生はそばまで死んでないよ、生きてるよと、こういうことでありますが、生き返りまして、彼は町の英雄のようにと言いましょうかね、あれは死んだけど生きてるというね、ユテコというんですが、 私の興味は子どもの時からこの聖書の箇所を読みますと、僕も天国に行ったらゆてこさんと友達になるんだというね、憧れを持っておりました。ゆてこゆてこゆてこっていうもんでありますが、皆さんもゆてこと友達になるのも良いことであるかと思います。スリーピングクリスチャンというのは寝てばっかりいるクリスチャンのことであります。スリーピングチャーチ、教会全体が寝ているというのもありますが、死んで生きた人がおりということでありまして、詩編の第23編1節から4節まで私の大好きな説教だということで先週申し上げました。主は私の牧者、私には乏しいことがない。主は私を緑の牧場に伏させ憩いの御庭に伴いたも。主は私の魂を生き返らせ皆の上に正しい道に導きたも。たとえ死の影の谷を歩むとも災いを恐れません。あなたが私と共におられるからです。皆さん、先週ここでお葬式がありました。この御言葉のように、たとえ死の影の谷を歩むとも災いを恐れません。主がご一緒だからですと。私たちの人生で死ぬ時もご一緒してくださるイエス様を信ずる者はアーメンと言いましょう。アーメン。その日が楽しみですね。いつのことでしょう。で、お元気で皆さん過ごしていただきたいと思っておりますが、私は毎日これを暗記して朗読しておりますが、3節に私の魂を生き返らせと、この詩編の第23編3節には書いてありまして、これが愉快なんであります。私が読み始めて3節まで来ますと、なんか興奮してアーメンと言うんであります。私のような牧師であってもダウンしたり上がったり下がったりいろいろあるわけでありますが、私の魂が生き返らせていただけるっていうのはすごい嬉しいことでありまして、もう何十回も何百回も生き返らせていただいて今日があるわけであります。死んだような魂が、眠ったような魂が生き返らせていてくださるというんですから、こんなにありがたいことはありません。スリーピングクリスチャンというのを訳しますと、寝てばかりいるクリスチャンのことでなくて、活動しない死んでいるクリスチャン、でもまだ命があるよ、生き返って何百回でもこの恵みに預かることができるということであります。正しい道に導きたもうと、詩編第23編には書かれているんですが、正義の義、正しいという字ね、しかし原文のこのヘブル語の解釈者によりますと、それは正義の義、羊を書いて下に我を書く漢字というものは不思議なものがありまして、羊はイエス様のことを表現します。その下に我が入り込みますと、それは義なるものに変えられるということであります。私の魂を生き返らせて元気いっぱいにたくさんご飯が食べられるというレベルではなくて、義なるイエス様の下に潜り込めるということで、私は毎日ですよ、毎日何十年もここを読むたびにハレルヤアーメンとね、私も絶えず絶えず生き返らせていただいて牧師の務めを果たさせていただいているのであります。疲れ切ってる人、睡眠不足してる人、どうぞ遠慮なく寝てください。横にならないで縦でアーメンと、こういうふうにしていただきたいというのが私の願いです。さて、今日の中心はユテコではありません。パウロ先生のお別れの説教ということになっている場所であります。20章の17節からお読みいたしたいと思っております。17節からお読みしたいと思います。そこでパウロ牧師はミレトから、だからミレトまで行ったんですから、エペソにクリスチャンがたくさんいたんです。エペソに使いをやって教会の長老たちを呼び寄せた。ミレトとエペソの関係は50キロメートルぐらいっていうんですから、こっから東京駅くらいから人々みんな歩いてきたか馬で来たかどうか分かりませんけれど、2000年前の話ですから、そして彼のところにより集まってきた時彼らに言った。これお別れの説教なんですよ。私がアジアの地に足を踏み入れた最初の日以来、いつもあなた方とどんな風に過ごしてきたかよくご存知である。すなわち謙遜の限りを尽くし 涙を流し、ユダヤ人の陰謀によって私の身に及んだ数々の試練の中にあって主に仕えてきた。また、21節、またあなた方の益になることは公衆の前でもまた家々でもすべて余すところなく話して聞かせ、また教え、ユダヤ人にもギリシャ人にも神に対する悔い改めと、これ重要なんですよ、神に対するごめんなさい悔い改めと、私たちの主イエスキリストに対する信仰ね、イエス様を疑いません、信じて従いますということを強く進めてきたのである。これはこのメッセージのイントロダクションでありますが、パウロも一人二人ではなくて、まあ町中の人、当時の人口は25万ぐらいだったんじゃないか、でも25万に集会をしている教会が200校ぐらいあったというふうに言われるんですが、そこの代表者たちがみんな集まってパウロのお別れの説教を聞いたということであります。パウロはもうこれが最後の説教というね、お別れの説教というね、聖書のたくさんをお書きになられた歴史を動かした男の、この地域に対するさよならのメッセージ、お別れメッセージでありますね。大川牧師も主任牧師としてはあと6回ここで説教があってきます。あと6回ですから、6回ちゃんと聞いておいてくださいね。さあその次を読んでみましょう。20章の22節から、今や私は御霊聖霊に迫られてエルサレムへ行く。あの都でどんなことが私の身に降りかかってくるか私には分からない。ただ聖霊が至るところの町々で私にはっきり告げているのは、東国と牢獄に行っちゃうということですよ。観難等が私を待ち受けているということだ。パウロが、聖霊様に導かれて説教しているとはいえ、御霊に迫られてというのは原文のギリシャ語では、聖霊に縛られて、もう少し強い言葉でありますよね。白畑先生は捉えられてとか縛られてと、この日本語に訳しておられますが、ともかく御霊の導きに従ってという、聖霊様がはっきり告げているのは東国と観難とが待っていると、はっきりしてるんだったら逃げちゃえばいいのに、そうはいかない。御霊に導かれる人生っていうのはそういうところであります。お分かりくださいますか。私が好きか嫌いかで物事を考えないで、神様がどう導いておられるかということを考える生き方であります。1970年、まだ生まれてなかった人が半分ぐらいいらっしゃるんでありましょうかね。ある日のこと、突然私サンフランシスコで牧師をしておったんですが、日本から国際電話がかかってきました。びっくりしました。大川君、君そちらでいい伝道しているそうですけれど、来年の4月に日本の神奈川県の、座間ホーリネス教会に、帰ってきて牧師をやってほしいんだが、まあ突然だから大変でしょうが特例のことですが、しばらく考えて祈ってくださいと言われました。心臓がおかしくなるぐらいの電話でありました。向こうも気にしながら、ゆっくり考えていいよ、特例だからね、というようなことでありましたが、さあ大変。教会は若者があふれて、サンフランシスコというよりもカリフォルニアということよりも全米アメリカで一番若者が集まっている教会をたった2年間の間で作りましたから、朝も明治の人とそれから若者の集会で、本当に楽しい教会でありました。家内のお昼ご飯が気に入って若者がいっぱい集まったで、 でも救われて洗礼を受ける人、そして献身をする人、今でもその献身者はサンフランシスコで牧師をしておりますが、まあ、そういう、そして礼拝が終わりますと、みんなで近所のゴールデンゲートパークといって、まあ、世界一とは言わないけれど素晴らしい公園がありまして、そちらに行って遊ぶというね、日曜日は礼拝に出てご飯食べてそこらでお交わりをする留学生にとってこんな幸せなことはありませんから、ものすごくハッピーな教会であり、牧師は20代の若牧師、私でありますけれどご機嫌でございました。でも日本に帰ってこいって任命ですから、会社でしたら任命に従わなければ首が飛ぶでしょう。でもう向こうとしては、ね、今勉強中だから無理しなくてもいいけれどというニュアンスはありましたけれど、ぜひ戻ってきてほしいということであります。その当時の人が数人生きておられますけれど、牧師の心境というものはもう本当にご飯も食べられないほど苦しみながらお祈りしました。決断をするのに時間がかかりました。東京の深川に任命されるときは1日前に明日深川って言うから返事をするようにって言われて、考える時間はありませんでした。しかしアメリカの場合には数ヶ月、この考えてよろしいということで、ね、もう本当に悩みました。苦しみました。大体、帰ってこい、日本に帰ってこいって言いながら交通費は出ないわけですから、これから働かなきゃなりませんから、まあアメリカで働いて働いて昼も夜も働いて、そして電車賃じゃないや、船賃も船で帰ってきた方が便利だということで船で帰ってくることになりました。何十時間も太平洋船でですね、アメリカのプリンスラインズという立派な船でありまするけど、まあ生きた心地はしないほどですね、太平洋は広いなぐらいのことの感動しかありませんでありましたが、私は日本に帰ってくるということになりました。その理由はパウロと同じように聖霊に迫られて帰国の決断をしました。28歳の時でした。東国と関南が待ち受けてるって、東国はなかったんですけれど関南はいくらでもありました。逃げたくなるようなマイナスが御霊に縛られてとどめられて55年間ここにおりました。昨日京都から牧師が電話をかけてきて、私20年間ここで働きましたから休みをもらってここを辞めます、20年こっちは55年つってるのに、全てのマイナスはプラスに変えられています。本当です。マイナスは必ずプラスになります。ご一緒しましょう。はい、マイナスは必ずプラスになります。ずいぶん泣きましたが、男のくせに。もう牧師は手を変え品を変え自分の全勢力を込めて毎日お祈りして、滅びに行ってしまっては困る、地獄に行ってしまっては困る、アメリカで数少ない日本人を捕らえるためにもう最大級の努力をして、導きました。その人たちと別れるというのは、また明治時代に密入国した人たちと別れるというのはもう礼拝のたびに泣かれました。本当に苦しい決断をしましたが、日本は今1970年というのは大きな転換期でありましたから、私は帰国をしました。私の成長のために不思議な恵みがたくさんありました。教会の円熟のために神が不思議な恵みを与えてくれました。主への従順が恵みの宝となりました。心から証を申し上げます。主への従順が、あなた方は神様に対する従う従順ということを意識していらっしゃいますか。主への従順が驚くべき恵みを私はいただいたのであります。主への従順が恵みの宝となりました。主に従うことが恵みの宝物となりました。心からお証しを申し上げます。 試練や苦しみ抜きには今日の祝福はありえない。日本で最も祝福された教会に皆さんいらっしゃるわけですが、55年間の間で様変わりをしました。隣の町にいたんですが、4つの教会を建てました。こんな素晴らしい建物で礼拝ができるなんていうことは、まあ、幸せいっぱい、ハレルヤ、アーメンです。黒人霊感の中に子供の時覚えたから発音悪いけど勘弁してください。 Nobody know the trouble I've seen. Nobody know but Jesus. Nobody know the trouble I've seen. Glory, hallelujah. 誰も知らない悩みがあるけれど、私の人生グローリーハレルヤだって。クリスチャンは誰も知らない悩みを人に打ち明けること、それは悪いことではありません。専門のカウンセラーの方もいらっしゃいます。牧師に秘密で苦しむことはありません。いいですか、今日初めて来られた人もお手紙くだされば牧師は真剣にお祈りします。ある時は断食してお祈りします。黒人ですから、ニグロの時代ですから、そういう歌誰が歌ってたかというとルイ・アームストロングでありますが、全ての苦しみは私にとって、大変なことであったけど、主はご存知でグローリーハレルヤ、私は今頃になってこういう世界が開かれております、マイナスは大きなプラスになっていますと証しをしたい。宝の山になっています。もう少し読みます。20の24、しかし私は自分の行程を走り終え、主イエスから賜った神の恵みの福音を証しする任務を得さえしたら、この命は自分にとって少しも惜しいとは思わない。牧師の心です。私は今信じている、あなた方の間で歩き回って御国を伝えたこの私の顔をみんなが今後二度と見ることはあるまい。だから今日この日にあなた方に断言しておく、私は全ての人の血について何ら責任がない。神の御旨を皆余すところなくあなた方に伝えておいたからである。どうかあなた方自身に気をつけ、またすべての群れに気を配っていただきたい。聖霊は神が御子の血で贖い取られた、買い取られたとも訳せる。御子の血で贖い取られた神の教会、チャーチオブガードというグループがあるでしょ。神の教会を牧させる、牧師させるためにあなた方をその群れの監督者にお立てになったのである。監督っていう言葉が出てまいりましたが、新共同訳聖書は神の教会の世話をさせるためにあなた方を立てたとあります。だから牧師だけではなくて教会のリーダーたち、長い間クリスチャン生活している人が教会を支える世話をするためにベテランの信徒たちが侵されているんですよというふうに理解をすることができるのであります。20章の29節、私が去った後、凶暴な狼があなた方の中に入り込んできて容赦なく群れを荒らすようになることを私は知っている。またあなた方自身の中からもいろいろ曲がったことを言って弟子たちを自分の方に引っ張り込もうとする者らが起こるであろう。だから目を覚ましていなさい。そして私が3年の間夜も昼も涙を持ってあなた方一人びとりを絶えず諭してきたことを忘れないでほしい。偉大なポール先生が昼も夜も夜も昼も涙を持って、そういう人でない、鞭打たれても殺されたって、平気で戦える人が人と別れる時にどんな感情になるか、今まで ご聖霊の働き、もう大学者ですからね、ご聖霊様の働きの助けがなければ絶対に聖書の福音は伝わらないとわきまえている者が祈りに祈って備えて語り続けてきたことがこの3年間でおしまいである涙を持ってというね3年間だけど、私はなんと55年間この教会におりました。55年間の中で何回涙を流したか、楽しいことはいくらでもありましたが、行くとでもちゃんと書いてありますね。あなた方の中にいろんな曲がったことを言って弟子たちを自分の方に引っ張る人もいるし、容赦なく群れを荒らす人もいるしという、そういうサタンのやつがめちゃくちゃにした時代もありますが、よく生きてきたな、よく耐えられたな、みんな神様の恵みですけれども、私55年間でしょ、小山先生今50代なんですよ。私と同じ仕事をすると百何十歳になる。小山先生の晩年百何十歳で牧師を。20章の32節に、今私は主とその恵みの言葉とにあなた方を委ねる。皆さんが人生をお別れするときにこういう言葉を覚える。今私は神様とその恵みの言葉とにあなた方を委ねる。これすごい言葉というものの力であります。御言葉にはあなた方の徳を立て性別されたすべての人々と共に御国を継がせる力がある。だから聖書を読んで御言葉を暗記するということがどんなに大きな力になるかという、御国を継がせる力がある。御言葉を暗記していないクリスチャンは弱いんですよ。お願いですから力をいただくということを心に留めてほしいとそう思っております。私は詩編23編を暗記していると偉そうに言っておりますけれど、私にとりましては大きな力で、主は私の牧者、私には乏しいことがない、乏しいことがない、 I am enough。主は私を緑の牧場に移させ憩いの賑わに伴いたも、ものすごく恵まれています。映像が映ります。たとえ主は私の魂を生き返らせ、もうありがたいね、僕は何回も魂を生き返らせていただいて、皆さんもそうですよ。どん底に落ち込んでも心配な、主が拾い上げて引き上げてくださいますよね。正しい道に導きたも、たとえ死の影の谷を歩むとも、連続してお葬儀がありましたが、死の影の谷を歩むとも災いを恐れませんって、信仰告白、口に出せ、信仰告白、たとえ死の影の谷を歩むとも災いを恐れません、あなたが私と共におられるからで、人間が死ぬ時にイエス様がご一緒だって、死の影の谷を歩むとも災いを恐れません、あなたが私と共におられるからです、あなたの無知とあなたの知恵が私を慰めます、あなたは私の敵の前で、死という敵の前で宴宴を設け、私の頭に油を注ぎたも、私の杯はあふれます。我が世にあらん限りは恵みと憐れみが私についてきます、追いかけてきます、私は常しえに主の宮に住みます。これが聖書が教えるメッセージであります、主はれ Goodness and mercyShall follow me all the days of my life。 私の人生で最後一人ぼっちじゃない、恵みと憐れみが追いかけてくる。これ持ってきなさい。苦しみを乗り越えることができるし、死ぬということをも乗り越えることができる、永遠の世界が開かれるということであります。愛する兄弟姉妹、 これでおしまいにしますよ。33節、今私は主とその恵みの言葉とにあなた方を委ねる。御言葉にはあなた方の徳を立て、性別されたすべての人々と共に御国を継がせる力がある。アーメン。私は人の金や銀や衣服を欲しがったことはない。あなた方自身が知っている通り、私のこの両手は自分の生活のために、また一緒にいた人たちのためにも働いてきたのだ。私はあなた方もこのように働いて、弱い者を助けなければならないこと、また受けることよりも与えることが幸いである。すごいでしょう。受けるより与える方が幸いであると言われた主イエスの言葉を記憶しているべきことを万事について教え示したのである。こう言ってパウロは一同と共にひざまずいて祈った。みんなの者は激しく泣き悲しみ、パウロの首を抱いて幾度も接吻し、もう二度と自分の顔を見ることはあるまいと彼が言ったので、特に心を痛めた。それから、彼を船まで見送った。私はもうこれで あと6回説教したらもう二度と会えないなんていうことはないんですから、抱きつかなくても結構でございますよね。時々出てきますから心配はいりません。さあ、パウロの別れのメッセージは私も同じ気持ちですが、すごいことを私発見しました。第二次世界大戦というのは若い人たちは全くわからないでしょうけれど、日本はアメリカと戦争して負けちゃったわけでありまして、原爆を落とされて戦勝国の GHQ によって日本裁判で裁かれました。日本人はその戦犯、戦争犯罪人のことを戦犯と言いますが、に仕えていた宣教師がいました。私、戦争終わって70年、この内容を初めて知りました。その中に宣教師が捕まった人のためにアイリーンという女性が宣教師で潜り込んできてくれました。彼女のもとに西澤さんというクリスチャンの女性が来て、私の夫は戦犯として裁かれようとしています、大体みんな死刑だからね、どうぞ彼にイエス・キリストの福音を伝えてくださいませんかと言ってきました。宣教師のアイリン宣教師はマッカーサーから特別な許可を得て、西澤にイエス・キリストの十字架の福音を語りました。今殺される人ですよ。すると西澤氏は言いました。私は多くの人々を殺した人間です。あなたは私のしたことを知らないので、許しがあるとか救いとかを簡単に言うのです。しかしアイリーン宣教師はこう答えた。確かに私はあなたが今まで何をしてきたの知りません。しかし一つのことだけは知っています。それはイエス・キリストの血潮は全ての罪から私たちを清めるということです。キリストの贖いのゆえに許される許されない罪はないのです。西澤さんはこの御言葉を素直に受け入れ、キリストを信じました。西澤さんの妻はこれで主人と天国で再会できますと喜びました。戦犯で悪くしてからこれで無罪放免、そんなことまでは考えない。でも殺されることは確かだけれど、またやがて会えるとそう信じました。それから1週間も経たないうちに GHQ から再び彼女に、宣教師に連絡が入ってきました。柴野という戦犯があなたに会いたいと言っているが、会うか。今や罪許された喜びを爆発させている西澤さん、さっきの人が獄中で牢獄の中で他の戦犯たちにキリストの福音を伝えていたので、救われたばっかりの人が心が変わったから、その牢獄の中で、イエス様を信ずると変わるぞ、罪許されるぞ、日本の法律では許されないから殺されるけれど、死刑に遭うけれど、私たちの罪許されて天国に行けるんだぞ、こうして牢獄の中では次々と戦犯たちがキリストに導かれ、14人の人が救われました。そのうちの13人がバプテスマ洗礼を受けたのです。 彼らは処刑される日に賛美歌を歌い、ハレルヤと叫び、喜び叫びながら天に召されていきました。ハレルヤ、アメン。ご一緒にハレルヤと言いましょう。ハレルヤ。私改めてあの時代で裏で神様がしてくださったことをこのようにして覚えて本当に興奮しています。主は今も生きておられます。私ここ正式に引退してからも伝道を続けます。覚えて祈ってください。私たちの使命は出て行って福音を伝えなさい。一人の滅ぶるをも望まない。望んでないんだから、望んでイエス様が全ての人を愛して救ってくださることは確かです。今日初めて来られた人もぜひともイエス様を信じて永遠の命をいただいてください。人に喋りたくてしょうがなくなるような喜びの中を歩んでください。また今まで寝てた人っていうか眠ってた人っていうかあまりそういうご奉仕を考えなかった人は、社長さんが会社で聖書研究会やって次々に受洗者が起こっています。あなたの周りでも奇跡が起こります。主を信ずることです。主のお力をいただくことです。愛する皆さん、日本のリバイバルを心から願うものはアーメンと言いましょう。アーメン。お祈りします。優しい天のお父様、私が救われたのも奇跡です。ここにいる人たちが救われたのも奇跡です。罪深い私たちが、汚れた私たちがイエス様の十字架の恩知恵をもって清められて神のことをされました。こんな幸せはありません。どうぞ兄弟姉妹がこの教会の中で世界に向かって伝道する力を授けてくださいますように、聖霊に満たされますように、御言葉を暗記して聖書をよく読んで御心にかなった人生を送ることができますようにお願いします。この教会が聖霊の充満のもとに、日本のこのこれは人にはできないことも神にはできるお手本だという証につながりますようにお願いします。イエス様の名前でお祈りします。アーメン。